就職面接の30の基本7。その1。なぜ面接が行われるのか。なぜ面接が行われるのでしょうか。就職活動では面接があるのは当たり前という考えが一般的ですが、改めて考えると不思議です。能力や学歴、自己 PR や志望動機などを確認するなら履歴書で十分です。外見も性別感も履歴書の写真を見ればわかるはずです。筆記試験の実施では社会常識や一般知識なども確認できます。なぜわざわざ会って面接を行うのでしょうか。やはりそれは人間性を確認する意味があるからです。履歴書があれば多くの点を確認できますが、全てではありません。言葉遣い、雰囲気、礼儀作法、コミュニケーション能力、臨機応変、考え抜く力。こうした人間性はやはり直接会って接してみないと具体的にわかりません。社会に出て働くということは人間関係の中で働くということ。多くの人とうまくやっていくためには言葉遣い、雰囲気、礼儀作法の3つが特に重要です。いくら能力が高くても対人能力が低ければ能力を十分発揮できないでしょう。そのため直接本人と会ってその人のことを深く知る必要があるのです。応募者にとっても企業を理解するために企業説明会や企業見学などを行いますね。直接接してみないとわからないことがあるのはお互い同じことなのです。面接が行われる意味を理解する。就職面接の30の基本7。その2。面接で欠かせないメラビアンの法則。面接をうまく対応するためにまず知ってほしい法則があります。メラビアンの法則です。アメリカの心理学者アルバート・メラビアンが提唱した人の印象を数値化した法則です。メラビアンの法則によると人が受ける印象の割合は次の通りとされます。メラビアンの法則。話の内容からの印象は 7%。 声からの印象は 38%。 見た目からの印象は 55%。 この割合から面接で大切な順にも見えてきます。私たちが面接といえば回答が重要と思いがちです。もちろん重要であるのは事実ですが、最重要というわけではありません。もう一度メラビアンの法則を見てください。話の内容からの印象はたった 7% です。わずかなのです。実際に重要なのは見た目と声の印象です。例えば無表情で頑張りますという場合と真剣な表情で頑張りますという場合を比べてください。同じ発言でも受ける印象は全く違いますね。真剣な表情で頑張りますという方が強い収容力が伝わってくるでしょう。話す内容も大切ですが、現実では見た目と声が印象の大半を占めるのです。さて、メラビアンの法則に従って面接の優先順位を考えると次のようになります。1、見た目、2、声、3、話の内容です。面接で最も大切なのは見た目です。清潔感のある服装を着ましょう。椅子に座るときは姿勢を正しましょう。前を見て話しましょう。次に意識するのは声です。大きな声でカチカチ話しましょう。気持ちを込めて力強く説明しましょう。話す内容を考えるのは最後でいいのです。見た目と声をしっかり整えておけば面接対策の半分はクリアできていると考えていいでしょう。話の内容より見た目と声を重視する。就職面接の30の基本7。その3。面接で必ず聞かれる質問は3つ。自己紹介、自己 PR、志望動機。どんな面接でも必ず聞かれる質問が3つあります。自己紹介、自己 PR、志望動機です。応募書類に書いているから聞かれないだろうと思いますが、そうとは限りません。自己紹介、自己 PR、志望動機はやはり面接における基本中の基本です。応募書類に書かれていることだけでなく、書かれていない詳細まで聞こうとします。自己 PR のこの部分をもっと詳しく教えてほしい。志望動機をもう少し深く突っ込んで聞いてみたい。応募書類にはこう書かれているが、実際はどうなんだろうか。そうした疑問を抱きながら、自己紹介、自己 PR、志望動機などをさらに深く聞こうとします。同時に話すときの言葉遣いや態度を見ながら、将来を把握しようとします。自己紹介、自己 PR、志望動機はあらゆる面接における中心軸。どんな面接でも必ず聞かれると考えて間違いありません。他の質問の対策もありますが、まず基本であるこの3つの柱をしっかり押さえるのが最優先です。面接では自己紹介、自己 PR、志望動機を軸にして質問が決まります。事前に考えを整理して、いつでもスムーズに答えられるくらい練習しておきましょう。きちんと考えを整理できていれば、他の質問にもうまく答えられるはずです。面接前、言葉遣いや態度も注意しながら徹底的に練習しておきましょう。自己紹介、自己 PR、志望動機はすらすら言えるように練習しておく。就職面接の30の基本7。その4。面接当日の流れ。いつもより余裕を持って起きる。面接当日は少し忙しくなることが予想されます。遅刻することがないよう少し早めに起きて、朝食や身支度などを済ませましょう。ニュースと天気予報を確認。朝起きればまず新聞やテレビなどでニュースを確認しましょう。面接では当日に起こった出来事について問われることもあります。また天気の確認も重要です。天候が不安定なら傘の持参が必要です。忘れ物がないか確認。うっかり忘れ物がないようよく確認しましょう。忘れ物を確認するチェックリストがあると確実です。身だしなみの準備。出発前に身だしなみを整えましょう。服装、髪型、メイクなどきちんと確認します。移動中も時間の有効活用。バスや電車で移動中も有効に活用しましょう。エントリーシートや履歴書のコピー、企業の案内資料などを見直します。お手洗いで身だしなみの再確認。面接会場の手前まで到着すれば、近くのお手洗いで身だしなみをもう一度確認します。総合的な面接は5分前に到着するようにしましょう。まっすぐ帰宅。面接が終われば用事がない限りまっすぐ帰宅します。帰り道の途中に社員がいるかもしれないため非常識な行為は慎みます。自宅に戻るまで油断しないように注意です。お礼のメール。面接が終わればお礼のメールを出しましょう。特に印象に残った言葉や今後の抱負などを含めると好印象です。面接直後の反省。面接を振り返り反省をしましょう。面接での様子や質問などを細かく思い出し、態度や回答が適切であったか考えます。良かった部分は次の面接でも生かしましょう。良くなった点は素直に認めて改めます。メールの確認。面接を受けた直後、企業からメールが届いていることがあります。就職情報サイトのメールボックスがあれば同じように確認します。明日の準備。寝る前に明日のスケジュールを確認して必要な準備をします。翌日も面接があるなら事前に準備をしておくと安心です。面接当日の流れをしっかり把握しておく。就職面接の30の基本7。その後、時間厳守で気をつけるのは遅刻だけとは限らない。面接は時間厳守です。あらゆる面接において遅刻は厳禁です。たとえ1分の遅刻であれ第一印象がよくありません。中には遅刻に反対な企業もありますが、例外と考えた方がいいでしょう。面接は採用を決める大切なのです。遅刻だけは1分でも遅れないように気をつけましょう。では遅刻しなければいいんだというと、それも違うのです。面接時間に絶対遅れないようかなり早めに到着を心がける人もいるのではないでしょうか。面接時間の30分前や1時間前などです。遅刻しないのはいいのですが、予定時間より早く過ぎるのも NG です。どちらも約束の時間通りでないという点では同じだからです。面接官にも予定があります。早く到着しても面接官は準備がまだできないため迷惑になる場合があります。最も印象が良いのは5分前です。例えば面接時間が午前10時とすれば9時55分です。遅すぎず早すぎず時間ぴったりという印象を与えます。ただし、社区によっては受付、エレベーター、階段などの混雑もあるため、あらかじめ注意しておきましょう。早く到着しすぎたときは、近くの喫茶店やレストランなどで休憩しながら待つといいでしょう。面接時間の5分前に訪問する。就職面接の30の基本7。その6。面接の日程を変更するときのマナー。面接の日程を予約した後、都合が悪くなり、日程を変更したい場合があります。変更はあまりよくありませんが、後から都合が悪くなる場合があるのも事実です。都合が悪くなった時点ですぐ連絡で別の日に変更できないかお願いしましょう。さて、日程変更をするなら一つポイントがあります。日程を変更は後ろ倒しではなく前倒しになるように心がけましょう。前倒しにする方が積極性をアピールしながら日程を変更できるからです。悪くなりがちな日程変更の印象を緩和させるだけでなく、うまくいけば熱意も伝えることができるのです。お互いの都合で前倒しの変更が必ず実現できるとは限りませんが、心がけとして覚えておくといいでしょう。また、日程変更がうまくいけば面接で面接官に会った時にお礼を言いましょう。日程の変更ありがとうございましたなど一言でもお礼があれば礼儀正しい印象になるでしょう。この前倒しのマナーは就職活動だけでなく社会人として仕事をする際にも役立ちます。仕事の生産性を上げる取り組みとして習慣にしておきましょう。面接の日程変更の際は前倒しになるようお願いする。就職面接の30の基本7。その7。面接時間に遅刻しそうな時のマナー。当日は早めに家を出て余裕を持って面接会場に到着することが大切です。しかし早めに家を出ていたとしてもやむを得ない時もあります。例えば交通事情です。人身事故の影響で交通機関の運行状況が乱れ早めに出発しても時間通りに到着できないことがあります。急な体調不良もあるでしょう。何らかの事故に巻き込まれることもあるでしょう。現実では避けられない事情があるのも確かです。さて、面接時間に遅刻しそうな時どうするか。遅れそうと分かった時点で企業に連絡するようにしましょう。 遅れるのが確実と分かった時点より遅れそうと分かった時点で企業に連絡を入れた方が賢明です。早めに連絡を入れれば採用担当者も人間です。やむを得ない事情を考慮して多少の遅刻にも寛大になってくれるはずです。遅刻の連絡を入れる際はできるだけ早く向かうようにしますと前向きな姿勢もアピールしておきましょう。交通機関による遅れの場合は遅刻証明書をもらっておきます。遅刻した事実は変わりませんが、遅刻証明書があれば遅刻による印象の悪化を少しでも抑えることができます。遅刻をどう捉えるかは企業次第ですが、すぐ諦めないことが大切です。面接に遅れそうと分かった時点で企業に連絡を入れる。就職面接の30の基本マナー。その8、提出書類を持参するときのマナー。面接では履歴書のほか事前に持参するように指定された書類があります。卒業見込み証書、成績証明書、健康診断書、職務経歴書などです。経歴をきちんと確認した意図があり、持参するように指示されることがあります。さて、大切なのは持参の仕方です。まず注意したいのは絶対によらないことです。折るという行為は汚すのと同じ行為です。貴重な書類ですから折るのは厳禁です。貴重な書類を折るという行為が採用担当者から見ると非常識に映る場合があります。重要な書類は折らないように A4 サイズの封筒に入れて持参しましょう。クリアファイルでも構いませんが、封筒の方が汚れを防ぐ効果が強いので立派にする効果もあるためベターです。封筒は茶色より白色のタイプをお勧めします。封筒に紙付けは不要です。で渡す際は封筒に入れたままよろしくお願いいたしますと言って提出しましょう。封筒に入れたまま渡すことが増えるという意見もありますが、面接は公式の場です。より丁寧な対応という意味でも入れたまま渡す方が好ましいでしょう。小さな点ですが、ここで手を抜くかどうかで印象に差が出ます。提出書類は A4 サイズの封筒に入れて折らずに持参する。就職面接の30の基本マナー。その9、面接に持参したい11の持ち物。面接に持参したい持ち物があります。代表的な11の持ち物を以下にあげます。うっかり忘れ物を防ぐためチェックシートを事前に作成して忘れ物を防ぐ工夫をしましょう。1、履歴書のコピー。企業から持参の指定がなくても履歴書もしくはエントリーシートのコピーを持参しましょう。面接会場に向かう途中、自己PRや志望動機などを見直すと話を整理できます。2、企業のウェブページのプリントアウト。からでなく、仕事でも構いません。企業情報は面接中にも問われることがあるため、念のため持参した方がいいでしょう。面接会場に向かう途中で企業情報を復習できます。面接の最中、企業情報の詳細を確認したい場合にも使えます。3、メモ帳。面接の場では業務についての詳しい話をする場合があります。暗記では不安があるため、書き込みられるようメモ帳を持参しましょう。4、筆記用具。メモを取るなら筆記用具も必要です。また、周りに窮地で試験をする場合があるため、ボールペンだけでなく、鉛筆や消しゴムも持参しましょう。5、地図。企業のウェブページに掲載されている地図をそのまま印刷して使っても構いません。わかりづらい場合は自分で地図を自作するのも OK です。わかりやすい目印や説明を加えて、道に迷わない工夫をしておきましょう。6、ハンカチ、ティッシュ。身だしなみの基本です。手を拭いたり汗を拭いたりするために必要です。7、時計。必須ではありませんが、身につけておくことをお勧めします。最近は携帯電話を時計の代わりにする人が多いのですが、一応面接は公式の場です。時計のある身だしなみの方が社会人らしくするでしょう。腕時計はファッション性やブランドは LG です。一般的な腕時計で十分です。8、携帯電話。緊急の連絡の際必要です。出かける前にしっかり充電しておきましょう。ただし、面接前は必ず電源を切るようにしましょう。9、学生証、印鑑。身分の証明をしたり、書類に反応したりする際に必要です。面接でも周りに求められることがあります。10、折りたたみ傘。天候に不安がある場合、傘を持参しましょう。折りたたみ傘の方がカバンに収納できるため便利です。10時、ストッキングの予備。女性の場合はストッキングの予備も持参しましょう。破れたストッキングはやはり目立ちます。予備を持参していれば破れても安心です。面接に持参する持ち物のチェックリストを作成する。就職面接の30の基本マナー。その10、緊張しすぎてはいけない。リラックスしすぎてもいけない。面接では緊張しすぎに要注意です。緊張しすぎると表情は硬くなったり、声や手足が震えたりします。体の緊張によって考える余裕がなくなれば面接でうまく受け答えができなくなるでしょう。言いたいことの半分も言えないまま面接が終わりに違いません。ではとにかくリラックスすればいいかというとそれも違います。全く緊張感のない様子も面接官に失礼です。リラックスしすぎると態度がだらしなくなったり表情も緩みがちになったりします。面接官から見て本気で入社したい気持ちがあるのかと誤解されることもあるでしょう。油断しやすくなるため思わぬ失態や失言も招きやすくなるに違いありません。緊張しすぎてはいけない。リラックスしすぎてもいけないのです。面接で最も適しているのは適度な緊張感です。採用を決める大切な場という意識を持ち適度な緊張感を持って面接に挑みましょう。面接は本来緊張するのが普通です。ある程度緊張している労働者の方が自然に言えます。面接官から楽にしてくださいと言われたとしても真剣に受け止めないことです。気遣いの言葉には感謝するだけにして適度な緊張感は保ち続けましょう。適度な緊張感がある方が真剣な気持ちも伝わりやすくなります。面接は適度な緊張感で挑む。就職面接の30の基本マナー。その11、上着やコートなどの脱着タイミングのマナー。面接の直前、上着やコートの脱着タイミングにもマナーがあります。同じ理由でも上着とコートでは脱着のタイミングが異なります。夏の場合、夏場は暑くて上着を脱いだりネクタイを外したりすることがあります。外を歩くときはいいのですが、シャワーに入るときは上着とネクタイを身につけてからにしましょう。シャワーに入る前、お手洗いに行き、鏡の前で身だしなみを整えておくといいでしょう。冬の場合、コートや枕はシャワーに入る前に脱ぐコートについた汚れを建物の中に入れないという意味があります。脱いだコートや枕は荷物置き場があれば入れさせてもらいます。荷物置き場がなければ自分が座る椅子の背にかけておきます。使っていない椅子の上があれば許可があれば置かせてもらいます。膝の上はあまり好ましくありませんが、時と場合によっては許容範囲です。雨の場合、雨で傘をつかんだら折りたたんでからシャークに入りましょう。シャークの中を水浸しにするのは良くないため、できるだけ出入り口付近で水を切っておきます。レインコートの場合はシャークの出入り口付近で脱ぎ畳んでおきます。室内ではできるだけ水滴が落ちないように配慮しましょう。上着やコートなどは脱着のタイミングに注意する。就職面接の30の基本マナー。その12、ドアノックの正式なマナー。面接では入室の際ドアをノックします。あなたはドアを何回ノックしますか？面接で入室する際ノックを2回したいところですが、2回は良くないのです。実はノックについてはプロトコルマナーと呼ばれる国際標準マナーがあり、回数が正式に定められています。正式なノックのマナー。2回のノックはトイレ用。3回のノックは家族、友人、恋人など親しい相手。4回以上のノックは初めて訪れた場所や礼儀が必要な相手。面接は礼儀が必要になればですから4回でも構いません。実際に大手の面接では4回のノックが基本とされています。ただしビジネスの場では3回に省略することも可能とされています。面接で入室の際は3回のノックが好ましいでしょう。細かい点ですが、こうしたマナーを確認する面接官もいます。きちんと使い分けができるとかっこよくするでしょう。余談ですが、海外映画でノックの場面があれば回数に注目してみましょう。トイレ、プライベート、ビジネスなどの場面に応じてノックの回数を使い分けていることに気づくはずです。入室のノックは2回ではなく3回する。就職面接の30の基本マナー。その13、入室後椅子の左側に立つか右側に立つか。面接で入室後まず椅子の横に移動します。椅子の横に立ち挨拶をしてから着席という流れが一般的です。さて、この椅子の横に移動する状況には4つのパターンがあります。1、椅子の右側に立つ。2、椅子の左側に立つ。3、椅子の前側に立つ。4、椅子の後ろ側に立つ。さて、どれが正しいのでしょうか。正解はドアから近い側です。つまり、テレの状況によるのです。もしドアから近いのが椅子の右側なら右側に立ちます。もしドアから近いのが椅子の左側なら左側に立ちます。もしどちらも同じ距離なら左右のどちらに立っても構いません。集団面接で複数の椅子並べられ、椅子の横にスペースがなければ椅子の前に立ちましょう。あくまで部屋の状況によって適切な立ち位置が変わるのです。入室して椅子の横に移動するときはドアから近い側に立つ。就職面接の30の基本マナー。その14、面接の勝負は冒頭の一言。面接は自己紹介から始まります。 〇〇大学〇〇学部〇〇年〇〇と申します。元気な声で自己紹介をしたいところですね。ところが実際は弱々しい声になりやすい。初めて入る部屋、初めて入面接官最初に発生する一言。面接の序盤は手探りのような雰囲気があるため最初から元気な声を出しにくいのです。しかしこれではいけません。自己紹介の最初の一言が弱々しいと第一印象が悪くなるだけでなく後に続く言葉も弱々しくなります。堅苦しい雰囲気が余計に堅苦しくなり、汗も緊張感も一層強くなるでしょう。面接の雰囲気は自分で作るという意識が大切です。積極的に元気な声を出し、自分にとって有利な雰囲気を作りましょう。だからこそ自己紹介の最初の一言は重要です。面接ではハキハキ話すのが基本ですが、冒頭の名乗る瞬間では特に元気な声を意識したい。声を出しにくいからこそ、明るく元気な声で自己紹介をしましょう。〇〇大学〇〇学部〇年〇〇と申します。自己紹介の最初の一言が力強いと後に続く言葉も力強くなります。元気な声が面接室に響き渡ることで、堅苦しい雰囲気を高めて明るい雰囲気に変わります。自己紹介で自分の名前を言う瞬間は一瞬ですが、面接の流れを決める重要な瞬間。自分の名前を大きな声で名乗り、調子の良いリズムを作りましょう。面接の勝負は冒頭の一言なのです。最初の一言から元気な声で自己紹介をする。就職面接の30の基本7、その15。面接は基本的に正直であること。面接は基本的に正直を心がけることです。もちろんある程度のことは許容範囲です。社会人として表現を整えたり、オブラートに包んだり、通話の仕方は円滑な人間関係では必要です。常識に従った誇張がいいのですが、完全な嘘はよくありません。ありもしない考えや完全に偽りの経験などを主張するのはよくありません。嘘をつくとその嘘をつくための嘘が必要です。だんだん話がこじれて会話が不自然になります。その不自然さを面接官はすぐ察知します。不自然に切れすぎる回答は問い方が立ち、どうせ嘘だろう、暗記した回答なんだろうと見抜きます。そして怖いのは面接官からの反撃です。面接官も人間です。応募者の態度が悪ければ面接官も態度が悪くなります。ごまかした回答をすれば面接官も回答をごまかしてきます。面接官を騙そうとすれば面接官も応募者を騙そうとしてくるでしょう。面接の雰囲気が悪くなり悲惨な結果で終わるのです。面接官は企業に貢献する人物であるかを公平な視点から確認しようとします。そこにデタラメや嘘があってはなりません。面接は基本的に正直であることが大切なのです。面接は基本的に正直であることを心がける。就職面接の30の基本7、その16。メモの必要はなくても面接にメモ帳は持参。面接中は基本的にメモを取る必要はありません。面接中にメモを取っていると面接官とのコミュニケーションの妨げになるからです。面接中は面接官との会話に集中しましょう。ではメモ帳を持参する必要もないかといえばそうではありません。面接でメモを取る必要はなくてもやはりメモ帳は必要です。まにメモが必要になる場合があるからです。面接中、勤務関係や特殊な条件など重要な話が始まった時です。重要な話が始まればきちんと書き留められるようやはりメモ帳が必要です。人間の記憶力には限界がありますから、記憶力に頼らずメモを取る習慣が欠かせません。ただしメモ帳の持参はメモを取るだけの意味ではありません。真面目な人、熱心な人などのアピールするためにもメモ帳は必須です。メモ帳がなくても面接を受けられますが、面接官によっては気分を悪くする場合があります。大切な話の最中、メモを取らずに聞くだけでは非常識な仕事を任せるのが心配だと思われても仕方ないでしょう。面接官は貴重な時間を割いて面接しています。終了意欲を見せるためにもメモ帳は持参して、重要な話が始まれば真剣にメモを取る姿を見せた方がいいでしょう。一生懸命な姿勢を見せておくのはプラスに働きます。面接にはメモ帳を持参する。就職面接の30の基本7、その17、入試マナーの10ステップ。入試マナーは第一印象を決める大事な瞬間です。ここでは10ステップに細かく分けて解説します。難しそうですが、結局は慣れです。意識をしなくても体が自然に動くようになるまで何度も練習しましょう。1、ノックをする。呼ばれたら手の甲の中指でノックをしましょう。ノックは3回です。2回のノックはトイレの連想させるため3回が常識です。2、ドアを開ける。ドアを開けて少し開けてから失礼しますと入室しましょう。明るく大きな声で言いましょう。その後両手で握りながら開けて入室します。3、アイコンタクトをする。ドアを開けて面接官と目が合えばニコリとした笑顔でアイコンタクトをします。4、ドアを閉める。ドアを閉めるとき面接官にお尻を向けてはいけないと考える人がいます。実際にそうしようとするとかなり不自然な動作になるためお勧めしません。面接官に対して斜めの姿勢でドアを閉めれば十分です。大きな音を立てないよう両手でゆっくりドアを閉めましょう。5、よろしくお願いいたしますと言う。ドアを閉めた後は面接官の方を見てよろしくお願いいたしますと挨拶して一礼します。お辞儀の角度は45度です。頭を下げたところで1秒間止めて、それから頭を上げると綺麗なお辞儀に見えます。男性の場合は手を体の脇に添えます。女性の場合は手を体の前に添えます。この時も笑顔を心がけましょう。6、椅子の横に立つ。椅子の横に移動するときはドアに近い側を目安にします。椅子の横にスペースがなければ椅子の前に立ちましょう。7、名乗る。大学名とお名前をどうぞと言われたら面接官の見ながら大学名、学部名、自分の名前、文字で名乗ります。名前は必ずフルネームです。面接官が複数人いる場合は全員に名を配りながら名乗りましょう。8、一礼する。名乗り終わればよろしくお願いいたしますと言ってから再び40度のお辞儀をしましょう。頭を下げたところで1秒間止めて、それから頭を上げると綺麗なお辞儀に見えます。9、着席前に会釈をする。どうぞと着席を流されたら失礼いたしますと会釈をしてから座ります。会釈の角度は15度です。10、着席をする。椅子の背幅を3分の1ほど開けた状態で座りましょう。男性の場合は足は肩幅に広げ、手は軽く握って膝の上に置きます。女性の場合は両膝、肩とつま先をつけて、手は重ねて膝の上に置きます。手は左手を上にするのが基本です。左手を上にするのは攻撃する右手を左手で押さえることで相手に敵がないことを表現する意味があります。膝を直角にして座れば背筋を伸ばした状態を維持しましょう。面接開始です。入室の流れを何度も練習する。就職面接の30の基本7、その18、椅子に座って待っている時も気を抜かない。面接が始まる前、しばらく待ち時間が発生することがあります。待合室で座って待つこともあるでしょう。もしくは先に部屋に案内され面接官が来るまで座って待つこともあるでしょう。まだ面接官が現れていないので気を抜きなしですが、油断は禁物です。面接は面接官が現れてから始まるわけではありません。社屋に入った瞬間から面接開始です。面接を待っている時の姿勢も見られていると考えた方がいいでしょう。廊下ですれ違った人が面接官かもしれません。部屋で待っている時は見られていないように思いますが、待っている様子をこっそり確認している場合があります。待ち時間に携帯電話をいじったり手遊びをしたりしていると減点につながる可能性もあります。面接官を待っている間も面接の一部です。待ち時間の気を抜かず姿勢を正した状態で待つようにしましょう。面接を待っている時間も見られていると考える。就職面接の30の基本7、その19。面接で面接官のことは何と呼べばよいのか。面接での面接官の呼び方は印象にもつながります。面接官の呼び方を誤ると失礼に当たるでしょう。あなただけでは丁寧な印象が欠けるためきちんと下呼び方が好まれます。名前を使って呼んだ方が好印象につながる傾向もあります。好ましい呼び方は〇〇さんもしくは〇〇様です。迷った時は〇〇様という言い方の方が敬意を強調できるためより丁寧な印象が伝わるでしょう。もし面接官が社長や部長なら〇〇社長、〇〇部長などの敬称をつけて呼びましょう。ただし社長や部長でも〇〇さん、〇〇様という呼び方を使うこともできます。面接官は〇〇さん、〇〇様という呼び方をする。就職面接の30の基本7、その20。せっかく封筒に入れた書類も片手で渡すとないなし。面接の場で書類を面接官に提出するとき注意があります。提出書類は白い封筒に入れ封筒のまま渡すのが基本です。提出書類を丁寧に扱う様子をアピールすることで好印象につなげる効果があります。この人は丁寧な仕事をしてくれそうだと思わせることができるでしょう。さて注意したいのは渡し方です。片手で渡すのは NG です。せっかく封筒に入れた提出書類も片手で渡すと印象が悪くなります。乱暴な印象があり第一印象が良くないのです。書類を提出するときはよろしくお願いいたしますと頭を下げながら両手で渡しましょう。丁寧な印象を受け第一印象が良くなります。渡すときにっこりした笑顔になるとより好印象です。一瞬ですが印象を大きく決める場面です。提出書類を大事に扱うことで面接官の心象が良くなり気持ちよく面接を始めることができるでしょう。書類を提出するときはよろしくお願いいたしますと頭を下げながら両手で渡す。就職面接の30の基本7、その21。 面接では椅子の背に持たれない。面接では椅子の背に持たれないようにしましょう。開始から終了まで一切持たれません。椅子の背に持たれると意欲や熱意がないように見えるからです。言葉や話し方が立派でも椅子の背に持たれていると台無しです。人の印象の大半は見た目から受けるため注意が必要です。また前からになる必要もありません。積極性を見せる効果もありますが、露骨な前からには圧的に映る場合があります。椅子の後ろ3分の1ほど開けた状態で椅子に座りましょう。面接中は背筋を伸ばした状態を維持します。自分で様子を客観的に確かめたい場合は横直しではよくわかります。携帯電話の録画などで十分です。疲れるかもしれませんが、人生を左右する大事な場面です。面接中は正しい姿勢を心がけましょう。面接中は椅子の背に持たれず背筋を伸ばして座る。就職面接の30の質問7。その22。自信がなくても笑顔を見せよう。面接官は笑顔に弱い。とにかく自信を見せることが大切です。うつむいたり猫背になっていたりすると自信がないように見えてしまいます。小さな声やたどたどしい話し方も注意です。自信のない様子は面接官にとって魅力的には見えません。嘘でもいいから自信のある姿勢を見せることです。私は自分に自信があります。自分が好きですという雰囲気を出すのがポイントです。自分に自信のある様子を見せると面接官にとっても魅力的に見えます。では自信を見せるにはどうすればいいのか。自信を見せる始めの方法は笑顔です。面接では緊張で表情が硬くなりがちですが笑顔を心がけましょう。大げさな笑顔である必要はありません。口角を少し上げた笑顔で十分です。笑顔で話をしていると自信を持っている様子を見せることができます。言葉で説明しなくても笑顔の表情から私にはできます。何でも任せてくださいという雰囲気が伝わります。自信があるから笑顔の笑顔、職場の雰囲気も悪くなりそうだと面接官は心象を良くするのです。自信がなくても笑顔を見せて自信があるふりをする。就職面接の30の質問7。その23。面接では他者のロゴが入った文房具の使用に注意。ボールペンやクリアファイルなどには他者のロゴが入ったものを見かけます。企業が広告宣伝の一環として自社のロゴを入れた文房具を無料配布することがあります。例えば自社のロゴが刻まれたボールペンやクリアファイルなどです。使用感は一般の文房具と同じです。少しでも学費を節約するためありがたく使っている学生も多いのではないでしょうか。もちろん普段使うのはいいのですが、面接での使用は注意が必要です。他企業のロゴが入った文房具を面接官が見ればその企業を大事にしているような印象を与えるでしょう。悪意はなくても誤解されることがあるのです。普段からロゴが入った文房具を使っていると普通の感覚になるため自分では気づきにくくなります。たとえ小さな文房具でも念のため面接では使用された方が安心です。就職活動中はシンプルな文房具が適切です。ボールペンなら無料でもらったものではなく普通に購入したものがいいでしょう。クリアファイルなら中身が見やすい透明か半透明が適切です。自分が普段使っている文房具を確認してみましょう。他企業のロゴが入った文房具の使用は控える。就職面接の30の質問7。その24。質問の適切な回答時間とは。質問に答える時間はどのくらいが適切でしょうか。巷では様々なアドバイスを聞きします。短ければ短いほど良い。30秒程度、長くても1分。結局どれが正しいのかと思い対応に振り回されるのではないでしょうか。確かに長すぎる回答はだらだらした印象が強くなり言いたいことが分かります。詳しく話さなければいけない場面で無理に話を短く述べるのも不自然です。逆にシンプルに答えられる内容を強引にだらだら話すのもおかしい。一定時間にこだわった結果適切な回答ができなくなるのではこんな戦闘ですね。大切なことは適切な回答時間は質問によって異なるという点です。シンプルに説明できる内容なら30秒でもいいでしょう。詳しく具体的に説明しなければいけないなら1分以上かかっても自然です。面接官から3分で説明する指示があれば3分間で答えるのが適切。回答時間にこだわりすぎず質問によって異なると考えるのが妥当です。一定時間に縛られているとかえって自由な発言を妨げます。質問に求められる内容によって臨機応変に対応しましょう。ただし聞いて目安を上げるとすれば1分です。長くても1分30秒、あくまで目安です。一般質問の標準的な基準として考えるときには参考にしてみてください。質問の適切な回答時間は1分の目安にしつつも質問内容によって臨機応変に変える。就職面接の30の質問7。その20度、変わったことをして面接官の注意を引く必要はない。就職活動をする人の中には変わったことを意識する人がいます。例えば履歴書にお手玉が得意と書いたり、面接で私に不可能はありませんと大げさな発言をしたりです。面接官を驚かせて自分の強くアピールするのが狙いです。変わったことをすれば面接官の注意を喚起させ目立ちやすくなるでしょう。変わった記載や態度があればやはり気になります。確かに面接官の中にはこの人は逸材かもしれないと考える人もいるかもしれません。しかし実際は危険と考えた方がいいでしょう。普通のことを普通にできないのは常識がないと判断される場合があるからです。自分ではアピールのつもりでも面接官にとっては不快を抱く場合があります。今までどんな教育を受けてきたのか、入社してからの教育が大変そうだと思われるでしょう。加点どころか減点になる場合が多いと考えた方がいいでしょう。面倒が増えそうだからとりあえず不採用にしておくかと思われ就職活動で不利になる可能性が高いのです。履歴書や面接では変わったことを意識する必要はありません。普通の言葉遣い、態度、表現、言い方など常識を意識すれば十分です。普通ではアピールにならないと思うかもしれませんが、普通も十分なアピールになります。普通のことが普通にできるのも立派な長所です。私には常識があるというアピールになるでしょう。常識をアピールできれば入社してからの仕事を覚えるのもスムーズだろうと思われるため加点になるのです。変わったことをするのではなく普通の言葉遣いや態度を心がける。就職面接の30の質問7。その26。どんなにうまく話せても面接官の目を見なければ台無し。面接ではきちんと相手の目を見ながら話しましょう。面接中は話す内容に注意を向いて相手の目を見るのを忘れがちです。どんなにうまく話せても面接官の目を見なければ台無しです。話すときに目を逸らしたままでは基本的なコミュニケーション能力に欠けると思われるでしょう。話の内容がどんなに立派でも目を見ていないと言われる内容に聞こえてしまうのです。じっと見つめる必要はありませんが、面接官の目を見て話すことは間違いなく印象アップにつながります。目を合わせるのが恥ずかしい人は見て見るのがポイントです。面接官の見て見ないように見ていれば相手からはきちんと目を見て話している印象に映ります。面接官の目を見ながら話す。就職面接の30の質問7。その27。面接でやってはいけない7つの立ち振る舞い。悪い印象を与えやすい立ち振る舞いがあります。無意識の場合もあるので次のような例が自分にないか確認しましょう。心当たりがあれば面接前までに直しておきましょう。1。目を見て話さない。目を見て話すのはコミュニケーションの基本です。やはり面接官と目を合わせないのは印象が良くありません。初対面の面接官と向き合うのは恥ずかしいかもしれませんが、話すときはきちんと目を見て話すようにしましょう。2. 手遊びをする。手遊びする様子は面接官から見るとかなり目立ちます。手を揉んだり指をいじったり腕をストレッチしたりなどです。緊張しているのは分かりますが、ムズムズする気持ちがあっても露骨に出さない方がスマートです。 3. 身を出しをする。足を開いて立っている様子は威圧的に感じます。立っているときは足を閉じた状態にしましょう。 4. 椅子の背に持たれる。椅子の背に持たれていると意欲や熱意がないと誤解されます。何を話しても説得力が弱くなるでしょう。椅子に座るときは持たれないように注意しましょう。 5. 露骨な前かがみになる。前かがみになるのは意欲や熱意を伝える方法として知られています。しかし、露骨な前かがみは面接では威圧的に映ることがあるため控えた方がいいでしょう。椅子に座るときは背筋をまっすぐ上に伸ばした状態になりそうです。6. 足を小刻みに動かす。足を小刻みに動かしていると落ち着きがないと思われます。特に印象の悪い癖ですが、心当たりのある人は必ず直すようにしましょう。 7. 必要以上に髪の毛を触る。髪の長い女性に多く見られる癖です。髪の毛を触る癖は自分では普通に思っても相手には良い印象を与えません。髪が気になって仕方ないならピンで留めたりゴムで束ねたりなどの工夫をお勧めします。自分の立ち振る舞いがマナーに反していないか確認する。就職面接の30の質問7。その28。答えられなかった質問の答えを後で思い出した時の対応。答えられなかった質問の答えを別の質問に移ってから思い出すことがあります。言いたいことを思い出した。今さら言うのは不自然になるのではないか。どうしよう。面接中は緊張しているため事前に考えていた内容でも本番で言わせることがあります。さて、この場合どうすればいいでしょうか。採用に影響しないほど些細な内容なら放っておくのもいいでしょう。しかし重要な内容だからどうしても言っておきたいと思うならやはり放っておくのはよくありません。言うのがしたまま不採用になれば心残りになるでしょう。この時次の一言を言って面接官の許可を得ましょう。すみません、 先ほどの前々の件で思い出した内容があるのですが、ここで申し上げてよろしいでしょうか。面接官がいいですよと許可すれば話し始めても大丈夫です。言い忘れたことを思い出したときに採用することです。ただし、面接中に何度も繰り返すと会話の流れが悪くなるため、多くても3回までにしておくのがいいでしょう。言い忘れたことを思い出せば許可をもらってから言う。就職面接の30の質問7、その29、緊張のせいで質問内容を忘れたとき。面接は特に緊張する場面です。面接官から様々な質問もされますが、うまく聞き取れない場合があります。面接官の顔や態度に注意が向いて、肝心の質問も聞き逃してしまう人もいるのではないでしょうか。悪気はないのですが、やはり緊張が妨げになり、うっかり聞き逃してしまう場合があります。もしくは声が聞こえていても、緊張のあまり言葉を理解する余裕がない場合もあるでしょう。笑ってしまう出来事ですが、面接ではよくあるのです。さて、質問を聞き逃したときはどうすればいいのでしょうか。まずやってはいけないのは、聞き取れた質問になって無理に答えてしまうことです。聞き返すと減点になると思い、中途半端に聞き取った内容で返事をすると恥ずかしい返事になるでしょう。流れを無視した会話になり、余計に印象を悪くするに違いありません。この場合は、聞き取れなかったことを正直に伝えましょう。すみません。緊張のあまり質問を聞き逃してしまいました。もう一度お願いできますでしょうか。緊張を理由にすれば、面接官も慣れていない場だから、緊張も当然と思い、簡単に見てくれるでしょう。ただし、聞き返すのも一回までが常識です。何度も聞き返すと、さすがに印象が悪くなりますから、聞き返すのは最小限に抑えましょう。緊張して質問を聞き逃したときは、もう一度尋ねる。就職面接の30の質問7、その30、退出マナーの7ステップ。入室マナーを考えることはあっても、退出マナーを考える人は少ないのではないでしょうか。入室だけでなく、退出も評価の対象です。退出時の振る舞いは要因として印象に流れ残りやすいため、気を抜かないことが大切です。入室マナーと同様意識をしなくても、体が自然に動くようになるまで何度も練習しましょう。1、面接終了の合図をされる。面接官から面接が終了する一言を言われます。面接はこれで終了です。退出して結構です。などです。これを言われたら、はいと答えましょう。2、お礼を言う。座ったまま面接官にお礼を言いましょう。本日はお忙しい中、お時間を割いていただき、誠にありがとうございました。お礼を言われれば、座ったまま軽く一礼をします。3、立ち上がって一礼する。立ち上がって椅子の横に立ちます。失礼いたしますと言ってお辞儀をしましょう。お辞儀の角度は45度です。頭を下げたところで1秒間止めて、それから頭を上げると綺麗なお辞儀に見えます。4、ドアに向かう。お礼とお辞儀が終わればドアに向かいます。この時、面接官にお尻を向けてはいけないと信じる人がいますが、実際そうすると不自然な動きになります。普通の様子でドアに向かって結構です。5、ドアの前でもう一度一礼。ドアの前まで移動すれば面接官の方を振り返ります。失礼しますと言ってお辞儀をします。お辞儀の角度は45度です。6、笑顔を見せて退出する。片手でドアを開けて部屋から出かけたところで面接官の方を振り返り、ドアの両手で持ち直します。口を閉じたままの笑顔を見せながら面接官に仮に会釈をしましょう。この時の笑顔はとても良い印象を与えるでしょう。7、ドアを閉める。部屋から出てドアを閉めるときは大きな音がしないように閉めましょう。退出の流れを何度も練習する。就職面接の30の質問7、まとめ。その1、面接が行われる意味を理解する。その2、話の内容より見た目と声を重視する。その3、自己紹介、自己PR、志望動機はすらすら言えるように練習しておく。その4、面接当日の流れをしっかり把握しておく。その5、面接時間の5分前に訪問する。その6、面接の日程変更の際は前倒しになるようお願いする。その7、面接に遅れそうと分かった時点で企業に連絡を入れる。その8、提出書類は A4 サイズの封筒に入れて折らずに持参する。その9、面接に持参する持ち物のチェックリストを作成する。その10、面接は適度な緊張感で挑む。その11、上着やコートなどは脱着のタイミングに注意する。その12、入室のノックは2回ではなく3回する。その13、入室して椅子の横に移動するときはドアから近い側に立つ。その14、最初の一言から元気な声で自己紹介をする。その15、面接は基本的に正直であることを心がける。その16、面接にはメモ帳を持参する。その17、入室の流れを何度も練習する。その18、面接を待っている時間も見られていると考える。その19、面接官は〇〇さん、〇〇様という読み方をする。その20、書類を提出するときはよろしくお願いいたしますと頭を下げながら両手で渡す。その21、面接中は椅子の背もたれず背筋を伸ばして座る。その22、自信がなくても笑顔を見せて自信があるふりをする。その23、滝行のログが入った運動部の使用は控える。その24、質問の適切な回答時間は1分の目安にしつつも質問内容によって臨機応変に変える。その25、変わったことをするのではなく普通の言葉遣いや態度を心がける。その26、面接官の目を見ながら話す。その27、自分の立ち振る舞いがマナー違反していないか確認する。その28、言い忘れたことを思い出せば許可をもらってから言う。その29、緊張して質問を聞き逃したときはもう一度尋ねる。その30、退出の流れを何度も練習する。